町の話題。本日はハートフルフェスタ2018、そして藤沢パラスポーツフェスタ2018について、未来創造財団の内藤さんとスポーツ推進課の加藤さんにお話を伺っていきます。それではまずはお二人の自己紹介からお願いします。内藤さん、お願いします。
公益財団法人藤沢市未来創造財団の内藤と申します。よろしくお願いします。私たち未来創造財団は藤沢市の公共サービスの一環を担っている団体で、その中でも私はスポーツ事業課という部署に所属しており、市内の運動施設の管理運営を主な業務としています。
それでは加藤さんもお願いします。
藤沢市のスポーツ推進課加藤と申します。スポーツ推進課は藤沢市のスポーツ・レクリエーションの普及啓発を行っており、市民の皆様が健康で豊かなスポーツライフを送れるようスポーツ施設の運営や様々なイベントを開催しております。私は主に障害者スポーツの関係を担当しています。
さあ、それでは今日はお二人にお話を伺っていきます。まずはハートフルフェスタ2018ということで、こちらは内藤さんに伺っていきましょう。まずどのような目的のイベントなのか、またお名前が変わった理由などについても教えてください。
本イベントは県や市のスポーツイベントとの絡みから試行錯誤を繰り返して、表記がスポーツフェスタ地域感謝祭やスポーツ&ハートフルフェスタ等々ですね、若干のマイナーチェンジはしているものの、もともとはハートフルフェスタという地域還元の同イベントを長年行ってきているので、改名というよりは原点回帰という形になります。また昨年は台風の影響でですね、中止となったため、今回が初となりますが、パラスポーツフェスタとの同時開催となりますので、イベントを通じて地域との交流を深め、皆様にですね、スポーツ、レクリエーション、文化に親しんでいただき、普段父の宮記念体育館をご利用いただかない方々へスポーツに関心を持っていただく場を提供してですね、健康体力づくりのサポートをできればと思っています。
ぜひ今週末ということで皆さんも楽しみにしていることかと思います。さあ、当日の内容についても伺っていきたいと思います。お願いします。
今週末の16日日曜日の朝10時から主なイベントが始まります。屋外ではフリーマーケットやラーメン、ケバブなどの色とりどりのフードコートですね。館内では小学生スポーツクライミングや綿菓子、ポップコーン販売のほか、昔懐かしい射的やイライラ棒などのミニゲームを行います。
それでは子供も大人も楽しめる場になっているのかなと感じます。さて、こちらなんですけれど、様々なブースがあるかと思いますが、注目のブースであったり、注目の企画、教えてください。
それは何といっても小学生スポーツクライミングではないでしょうか。東京2020オリンピック競技大会の新種目に選ばれて、ボルダリングの名前でも認知度が上がっている注目度の高いスポーツクライミング。これを無料で体験できる場を用意しておりますので、当日は動きやすい服装と室内履きをお持ちいただいてお越しいただけると思います。ただ一点、対象が小学生となっていますので、この辺をご注意いただければと思います。この体験をすることで来る東京2020オリンピック競技大会をよりお楽しみいただけるのではないでしょうか。財団ではこのような形で東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を盛り上げていきたいと思います。また子どもたちの好きなポップコーンやカラフルな綿菓子を20円で販売するほか、昨年の台風でイベントが中止となっていますが、この影響でお披露目できなかった電流イライラ棒ですね、こちらが満を持して登場するほか、大人から子供まで楽しんでいただけるものをご用意しておりますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。
はい、今週末9月の16日の日曜日ということで、皆さんも楽しみにしていただければと思います。そして先ほども同時開催ということでご紹介がありました。今度は藤沢パラスポーツフェスタ2018について伺っていきましょう。加藤さんに伺うんですけれども、まずその前に藤沢市障害者スポーツ連絡協議会というものが設立されたと伺います。その内容について教えてください。
藤沢市障害者スポーツ連絡協議会は、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて、障害者が安心してスポーツに親しむ環境を築くことや、市民の障害者に対する理解を深めることを目的に設立されました。この連絡協議会は、障害者スポーツ団体のネットワーク化、団体のつながりを作り、情報を一元化し、情報発信をしていきます。また、障害者スポーツ大会など、そういったものの開催も予定しております。
それでは、この連絡協議会が設立されたことによって、 ってさらに藤沢市のパラスポーツがつながっていくことができるということですね。それでは今週末行われます藤沢パラスポーツフェスタ2018について伺っていきましょう。2020年を間近に控えてということで注目も集まる中かと思いますが、イベントの目的についてまずは教えてください。
東京2020オリンピック・パラリンピックを契機に、障害の有無に関わらずパラスポーツの体験を通じて楽しみながら交流をし、パラスポーツやその活動に対する理解を深めることを目的に開催します。
それでは当日の内容についても教えていただけますか。
11時から開会式やオープニングイベントを実施します。体験については12時から開始いたします。体験につきましては、ボッチャ、フロアホッケー、ブラインドサッカー、フライングディスク、車椅子スラロームなどの競技の体験から、競技用車椅子パラアスリートパネルの展示等、非常に多くの体験や展示を楽しむことができます。
本当に様々な体験ができる中というところかと思うんですけれど、今ご紹介いただいたパラスポーツの中でルールがわからないなというものもあったかと思います。詳しく教えてください。
例えばボッチャですね。ボッチャについてはパラリンピックの正式の種目にもなっているもので、リオのパラリンピックでは日本の選手が銀メダルを獲得しています。ルールについては、ジャックボールという目標球、白いボールに赤、青、それぞれ6球ずつのボールを投げたり転がしたり、他のボールに当てたりしていかに近づけるかを競います。ブラインドサッカーはキーパー以外は全盲の方で、フットサルと同じ大きさのボールで転がると音が出る特別なボールを使用します。今回の体験ではアイマスクを着用していただき、ブラインドサッカー用のボールをシュートしてゴールを狙っていただきます。また卓球のブースでは、世界で今活躍しております藤沢市ゆかりのパラアスリート辻村匠選手と一緒に卓球をして交流をすることができます。
本当に様々な内容のスポーツがありますので、ぜひ多くのスポーツを皆さんには体験していただきたいと思います。それでは最後になりますが、お二人からラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをいただこうと思います。まずは内藤さん、お願いします。
秩父宮記念体育館ではスタッフ一同日頃の感謝を込めて皆様をお迎えいたします。当日はご家族で気軽にお楽しみください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
加藤さん、お願いします。
藤沢パラスポーツフェスタ2018は、障害の有無に関わらず誰でも参加できるイベントになっています。パラスポーツを実際に体験していただき、初めてやったけど楽しかったなとか、障害があってもいろんな工夫をしてスポーツをしてすごいなとか、何か発見があると思います。また障害があってなかなかスポーツに挑戦することが今までできなかった方も、ぜひ体験しに来ていただいてスポーツを楽しんでいただければと思います。
ありがとうございました。週末16日にはハートフルフェスタ、そして藤沢パラスポーツフェスタということで、ぜひどちらも楽しんでいただければと思います。街の話題、本日はハートフルフェスタ2018と藤沢パラスポーツフェスタ2018について、未来創造財団の内藤さんとスポーツ推進課の加藤さんにお話を伺ってきました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。